はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます。この番組は、はい、東京ミルクホールにゆかりのある人たちが面白おかしいことを紹介していく番組です。私ちゃんまつスカイウォーカーです。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやよしお前
ちゃん、はい、中山森平でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。すいません、
どうも。
本日はですね、
はい、
まず本日今日収録、はい、3月11日ということで、
はい、
東日本大震災に遭われた、ね、被災地の方々という、はい、家も、大変お悔やみ申し上げておりますと。
本当に申し上げます。
というところから、
まあね、大変な方もまだ、はい、まだまだいらっしゃいますけどね。
はい、そうですね。はい、ただまあ、ね、話ばかりしてもやれないと。
そうですね。前向きな話をどんどんしていきましょう。
で、先日、はい、収録したものをアップロードする作業をしてたら、
はい、
なんとですね、400回記念ということが、もう400回もこれをやっているということが、編集してるときに気づくっていう、
素晴らしい、
収録するときには気づかないっていう。
すごいね。足掛け何年ぐらいですか？
6 年ぐらいじゃないですか。
すごいな。小学生が卒業
するぐらいです。
もう
やめればいいのもよ、とっとっとと思
い。いやいやね、じゃあ今回が最終回ということで。
いや、まだまだ
まだまだまだ
まだまだこれからです、これから。ということで、
現場で力のない人いますから、
400回記念というところと、あとまず緊急特別会という形で、
はい、
この新エヴァンゲリオンなるものを、緊急収録を急遽ちょっと長山先生をお呼びして収録させていただいております。
やらなきゃってことでね、
はい、よろしくお願いします。ということで、新エヴァンゲリオンも拝見してもらって、
僕も拝見しました。
先ほど言ったように今日は11日で、初日が8日ですね、
はい、
で私も初日に拝見させてもらって、はいはいはい、森さんも8日に見て、
そうですね、
で、はい、9、10と空いて、2日間ちょっと寝かして、
そうですね、
で、11日にしようと、
ちょっと落とし込む作業を
してっていうことで、うん、まあ見てもらったと思いますけど、
はい、
どうですか。
いや、でもまあ
一言で言うと、
はい、一言で言うと終われたなって思いました。ちゃんと、うん、まあもちろんね、理解できたかできないかっていうのはまたこれからちょっと今話していきますけれども、ちゃんと、あ、これで終わりなんだっていうものは受け取りました。
はい、ああ、いいじゃないですか。面白かった、はい、面白かったです。
あの、これは良かったです。はい、全部すっきり、100% 解決したっていうことはないですけれども、
いいんじゃないかなと。
はい。よかったです、これで。って思いました。
これもう元々あれですよ、森平さんはテレビシリーズから。は
い、リアルタイムでテレビシリーズを毎週見てまして。
夕方のやつ。
夕方のやつをちゃんと、ビデオにも撮ってみて。
はい。
で、旧映画版も見まして。
はい。
で、まあ、今回の、新映画版も全部見させていただきまして。
はい。
で、特にテレビシリーズは結構ハマって、
はい、
まだ VHS だった時代ですよ、この頃。
そうですよね、
はい
はい、
VHS に撮って、だから2時間テープに4話ずつちゃんと
第1話からちゃんと見てた、
入れてました。
お、すごい、
入れてましたね。
すごい、ちゃんと抑えてる、
抑えてた。なんかね、なんでだろう、俺なんであんなに思ったんだ。あんまりテレビでアニメも当時見てなかったんですけど、ある程度ご覧になってたんで、はい、なんかね、なんか最初に事前になんかアニメ雑誌かなんかを見てた時に、
これはいけるんじゃない、
これ面白そうだなと思って、あとあれだったんです、僕その前の庵野監督の不思議の海のナディア、
ナディアね、
はい、大ハマりしてたんで、これもあったんですよ、多分あの人のだからっていうことで、
行こうと、
うん、行こうと思って、でちょうどたまたまビデオに撮ったのかな、1話目を、はい、そしたら面白かったんで、あ、これはちょっと一応貯めとくかってことで消さずに、最終回まで、まあ、まさか最終回あんなことになると思わなかったんですけど、これはどう話が展開していくんだろうって思いながら警察取ってましたね。
26年前ですよ、もう。
すごいですよ、本当に。四半世紀エヴァンゲリオン。
私も当時高校生だったんですけど、
はい、
で、うちのラグビー部だったんですけど、はい、ラグビー部の部長が非常に真面目な男で、
はい、
黙々と、
はい、
しっかりやる男で、信頼のおける男だった、
はい、
その男が毎週、うん、これ、エヴァンゲリオン木曜日だったかな、火曜日だったかちょっと覚えてないですけど、その曜日になると、なんかね、ぐずり出すんですよ。
ぐずり出す
今日ちょっと俺、練習いなくて大丈夫か
な。なるほど。
何言ってんだ、お前と。
はいはいはい、
お前、犬とできねえわ、みたいな。 ちょっとだから最初に整骨院に行くとか、
なるほど、
高層行ったとか、はいはいはい、途中からなんかエヴァンゲリオンっていうアニメを見たいとか言い出して、うん、
はいはい、
はあ、お前何言ってんのみたい
な
感じで、うん、説得して、うん、部活に来させてたんですけど、うん、部長が開きになったのが、うん、それのビデオをダビングしたのを布教しだして、うん、
はいはいはい、なるほどね、
ねみたいな感じで、うん、それをね、見たのを覚えてますね。
なるほど。なんかね、あれですよね、やっぱあのなんつうの、全部を説明しないこの寸止め感というかなんかその辺のね、当時まだ僕も、まあ、大人になってたとはいえまだまだガキだったんですけれども、はいはい、そういうなんかあったじゃないですか、あのツインピークスとか
あ
みたいに、あの意味がわからないものをその見て
楽しむ、
でその楽しんでる俺もちょっと一歩先に進んでるみたいな、あのなんか欲求も満たされて、でも実際に話分かんないという面白かったじゃないですか、
はい、
それがまあ一応基本になるんですけど、つまなかったらダメですよね。
いや私も見に行きまして、
は
い、面白かったですね。
ですよね、はい、
面白かったです。まあそうですね、面白かったです、はい、
うん、まあ人それぞれいろいろあるでしょうから、
思うところ、
はい、
で今回は、うん、ちょっと完全ネタバレで行きたいなと思いますので、
はい、
ネタバレをこれからエヴァゲル見ようかなみたいな方とかは、ぜひちょっと見てから聞いてもらった方がいいかな、見てもらった方がいいかなと思います。
そうですね、ちょっとそれは気をつけてください。これ、本当あれなんでね、ネタバレをしないように話すのがちょっと無理な話、
ちょっと物理的に厳しい状況なんで、申し訳ございませんと。
これはもう無理です。はい、なので、お気をつけください、まだ見てない方は。
はい、ということで、はい、新エヴァンゲリオンの、あらすじをちょっと説明したいです、ね、
はい、
あらすじがすごいですね。ホームページにあらすじっぽいものがもうまずないっていうあたりがとんでもない映画ですね。知らない人がなんであらすじがないんだろうと。
そうですね、
ちょっとあらすじ読ませてもらいます、
はい、
エヴァがついに完結する。2007年からエヴァンゲリオン新劇場版シリーズとして再起動し、ジョ・ハ・キューの3作を公開してきた。その最新作第4部新エヴァンゲリオン劇場版の劇場公開が決定。人の本質とは何か、人は何のために生きるのか、エヴァのテーマはいつの時代にも通じる普遍的な核を持っている。シンジ、レイ、アスカ、マリ、個性にあふれたキャラクターたちが人造人間エヴァンゲリオンに登場し、それぞれの生き方を模索する。1995年にテレビシリーズ新世紀エヴァンゲリオンでアニメファンのみならずアーティストや学者までを巻き込んで社会現象を起こした、書店から実に25年、その間常エポックメイキングであり続けたエヴァの新たな姿を見届けようと。知らない人には何のことかさっぱり分かんない。
もうあらすじになってないですから
ねあらすじにはなってないですね。
まあでもあれをね、あらすじで語れててもまた難しいし、まあ、実際にどうなんでしょうね。あれやっぱり、やっぱりなんて、ジョとハとキューを、まあ、見せる前提 の, の。
そうですね。だから初見殺しですね。
あれだけを見ようとしても無理な話だ
った。なんかちょっと、話題になってるから、見に行ってみようは、多分やめた方がいいよ。
やめた方がいいですね、はい。これだけを見ようっていうのは。
苦痛が始まると思います。
と無理ですね。しかも長いからね。
はい。
わかんないで、
3時間ぐらいですか。
長さはなかなか厳しいと思いますね。
というところで、
しかも意外と今回ね、戦闘シーンがあるかずっとあんまないでしょ。
最初はオープニングぐらいのような気がしますよ。
ちゃんとしたの、ちゃんとしたのってないし、5体満足のエヴァがまず出てこないですね。
そうですね、
ほぼ、
はい、シンジ君乗ってたか、エヴァンゲリオンって、
ね、
乗ってたか、最後乗ってた、
乗ったけど
乗ったけど、アトラクション的感覚で乗ってましたよ ね,
ね, ね、
戦ってはいないですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ということで、
はい、
まあ、ちょっと見てきて、
はい、
おすすめポイントをちょっと紹介していただければなと思うんですけど、
おすすめポイント、
まあ、良かったところとかね、うん、その辺を
今回は、
はい、
思いのほか人間を振り下げてましたよね。
あ、
キャラクターこれで、
はいはいはい、
今までもね、掘り下げてるようで掘り下げてなかったじゃないですか。この人がこういう人っていう感じの希望としてあるけど、
はい、
なんかうじうじしてる人とか、
はい、
強がってる人だとか、
はい、
なんか非常に面倒くさい人とか
設定です、
はい、ありますけど、今回結構掘り下げて、なんか人間描写に重きを割と置い ってったよねっていう感じがして、うん、今回見てあの愛せるようになったキャラクターが結構あったかなっていう気がしますね。今まではこの人まあちょっと苦手かなって思ったやつとか、こいつムカつくなとか思ってたんだけど、意外とああそういう人なんだみたいな。
そうですね。
ここまで掘り下げたのはテレビシリーズも含めてあんまなかったんじゃないかなと思いますね。
伊佐さんとかで、ね、ヒーローと使用対応だったんですけど、
ね、そう
だいぶ、
いやだからね、あのしかもそう、その人間描写をたっぷり描いてるっていうことにもつながると思うんですけど、テンポが遅いでしょ結構話。
あ、
まあ途中からやっぱクライマックスに行くに、はい、従ってどんどん加速はしてきますけど、はい、特に最初のあのなんていうの、あの集落セクション
第三村みたいな、
そうそう、
はい、
村、
はい、
あの村生活セクションなんかは本当にゆったりして、
はい、
これエヴァかなって思うぐらいの、
はい、謎なシーンですよね。
そう、熱盛みたいな感じだった畑を耕し、
そうですね、今までのエヴァンゲリオンから考えられないようなシーンですね。
そうそうそう、
まあ、綾波とシンジ君が、
はい、
特に綾波が、農村の嫁ぎ先の娘みたいな感じの、
村に都会の娘が嫁いできたみたいな話だったじゃないですか。で、ね、野良仕事に慣れてきて、楽しくなってきたみたいな。
すごかったですね、あれ
は
ね、
はい。あそこがね、またちょっとあずといぐらいに、ほら、綾波が可愛いじゃないですか。俺は負けないぞって思ったけど、可愛いなって思っちゃって。
落ちないぞと。
絶対俺は、そんな、俺はもう40男だ、どこにあるかって。
落ちないよと。
落ちないよって思ったけど、
落ち
やっぱ可愛いなって思っちゃって。
あそこ、すごかったですね。
はい、で、いつも以上に、シンジ君はうじうじして
たんです
よ、あの時はもう。
もう体育座り、デフォルトになって
た。そう。で、アスカはアスカで我が道を行ってて、でまあアスカはアスカでね、あそこで割とそのほらケンスケと、
はい、
いい感じという
か、あれはどうなんですか、できてるんですか。
いやでもあれでしょ、あれは要するに
できてる、それちょっとそれよくわかんない。
いや、あのはっきりとそういう関係ではもちろんないでしょうけど、
はい、
心のつながりはかなりもう出来上がってるんじゃないですかねって思いましたよ。あの最後のほらあったじゃないですか、最後のシーンでもあの着ぐるみの中に入っているのが彼の本領者みたいなのがあったので、彼あのいつの間にか彼女のものすごい強い拠り所にいつの間にかなってて、でほらね、あのしばらく出てなかったその当時と健介がえらいいい男に、あの心もハートも
なってましたね。
こいつ男やねみたいな、あんなキャンキャン騒いでた人たちがですよ。
そうですね、
彼もね
当時医者になってましたからね。
医者、まあ、なんちゃってかもしれないけど、
でもね、十分立派
です。いや、立派ですよ。すべてを受け入れる、あの、度量の深さ。懐がディープですから。
子供も生まれてましたからね。
あんな男になりたいもんですよ、本当に。
ああいうことですよ。
そう。で、ケンスケはケンスケでね、あの、しっかり落ち着いちゃって、あんなに、テレビシリーズだと、やっぱ、俺が乗りたいのに、とかって、泣き言ばっかり言ってたやつが、しっかりと自分の立場をわきまえてですよ。
一生懸命、こう、電気工場
をやってましたからね。本当にでもそういうのも含めて、なんかみんな意外そのああいうサブキャラで今まであんまりスポット当たってない人たちも深く描かれてたじゃないですか。でしかもね、あのテレビシリーズだとあんまりみんな幸せになってなかったでしょ
そう、当時は確かあの片足切断されて
ましたからね。ケンス
ケが途中で
いなくなってたし、まあ悲劇に向かってってた感じですけど、今回割とみんななんていうんですかね、行き場所をちゃんと見つけて、
うん、
いて、あのなんか本当前向きな進み方してたので、
うん、
まあ、そこは本当に見ててなんかうわーって今までこう無理やりこう打ち展開になっていくような感じとはちょっと違
って、
はいはい、いい感じに本当に前向きに進んでいく映画だなと思いましたね。そこは良かったなと思いました。
そこはすごく、
そこは良かったです。あの前向きな気持ちで見られるという、
はい、
今まで言えばなかったでしょ、そういう前向きな気持ちで見れる。あのテレビシリーズだとほらスポットスポットでさ、
一話、ね、
あの間
で面白おかしい
面白、
はい、
エピソードみたいなのがありましたけど、はい、前話通してはやっぱりどんどん下がってくる一方でしたけども、今回は最終的にちゃんととりあえずまあ前向きにいたかったということ
で、そこが良かった、
良かったんじゃないですかね。今はこういうご時世ですし、
はい、
こんな状態でまた打ち展開やられると本当にもう死にたくなりますからね。
結構お気に入りのシーンとかあります、全体通して。
お気に入り、まだね1回しか見てないから。
出た出た、うるせえうるせえうるせえおじさん何回見りゃ何回見りゃ満足すんだ
まあね、そんな連発では見ないですけども、なんだろうな、まあ一番、あでもどうだろう、でも最初、まあ、ここっていう特定のこのシーンっていうのはないですけど、
はい、
まあ、最終的にあのシンジ君が腹くくってからのいい面構えにな
ったし、ね、いい面構え、
早い段階で結構今回シンジ君ほら、
そうだ、いい面構えになった、
いい面構えになった
し、はい、
腹くくって、
はい、
ちょっと思いのほかその言動の心の下げに、
はいはいはい、そうですね、剣道の心の内みたいな、今まで全く
無駄
でした、
ね、あのまあ、この人こういう感じなんだろうな、はい、みたいなのは匂わせはありましたけど、はい、今回あそこまであの人スポットを当ててがっつりと胸の丈を、
ね、話すのは
話すっていうのは初めて
でしたね。
あ、こういう人だったんだっていうのがあったので、はい、まあ、あのシーンとかは良、まあ、かったというか、
うん、
ああなるほど、ここでこれが見れるのかと思いましたね、はい、
今回じゃあ見て、まあ、先ほども話した通り印象変わった人みたいな形ですけど、うん、はい、非常にこのキャラみたいなのを、うん、お気に入りキャラみたいなのが出てきました。
あとね、ちょっと変わったのはね、僕はあのマリ、
あ、マリ
キーパートナーっていう、なんか、
はい、
この人は、
はい、
どういう人なんだろうってずっと謎のまま匂わせ匂わせできて、はい、ただあの基本的に俺こいつ本当嫌いだなって思ったんですよイライラすんなこの女、まあ、見た目は好きだったんですけど見た目は大好きなんだけど中身が大嫌いだったんですよ。なんかあのなんか変にはっちゃけてる感じというか。
いいじゃないですか。それが絡まその絡まりしてるのが嫌いだった。
うん、そうそうそう。なんか腕こっちのなんかさ、私ちょっと天真爛漫アピールみたいなところがきついなと思ってて、はい、あのこの年になるとああいう女の子苦手になるんだけど、若い頃は良かったかもしれないけど、この年になるとね。
好きだなと思ってたのが、
うん、でも今回なんとなく好きになりましたね。はい、であとまあそうだな、まああとその新しいあのブンダーの乗組員の人たち、
ブンダーね、
うん、ブンダ
ーなんて読むん
や、
読むわかんない。
あれもちょっとさ、Q の時はもうひたすら急に出てきちゃシンジ君を弟子
を見てたから、
あんまりいい印象が持ちようがなかったじゃないですか。何なんだこの人たちは新キャラのくせにと思って。でもまああの人たちの背景も若干こう、
そうですね、
描かれたんで、
はい、
まあ彼らなりに大変だよねっていうのも思って、ちょっと彼らもまあ彼らなりにいろいろあったんだっていうあの同情はできた。はい、ほど嫌いでは
なくなった、
はい、
あ
って感じです、
はい、いいじゃないですか、
うん、
いや僕はどうですかね、まあ、良かったところは、はい、まあ、やっぱね、先ほど森さんも最初の話してくれた通り、
はい、
もう終わらせたところですかね、はい、だから なんて言うんでしょうかね、多分、うん、9がちょっとあまりにもあれだったんで、
まあ、唖然としまして、何も解決しないどころか、
さらに混乱に導く、
新しいものをぶち込んできちゃった
と、はい、あっていう感じだったので、でも一番でも Q で胸がすく思いしたのは、はい、うん、始まる前に、本当に夕方だったのかな、うん、夕方始まる前に、まあ、席つこうと思ったら、はい、なんかね、陽キャの3人組みたいな、
う
ん、IT 会社で勤めてまして、ござーいみたいなのが女の子2人男1人みたい
な、
ござーいみたいなのが、なんかエヴァのカップみたいなの
があ
って、私いいけど平気で見えねえとか言ってんのが、そうじゃねえんだよエヴァンゲリオンっていうのがさ、そテンションで見ちゃダメだぞ、お前やけどするぞと思って見終わった後おつやみたいになってて、ざまねと思だろうと、
そうね、
お前らみたいな駆逐するためにあんのは多分 Q をやったんだと、
ね、なるほど、震えにかけるってこと
だ
ね、
あの3人が今回を見に行ってないことを願う場合です、はい、
なるほど、
はい、っていうことじゃなくてですよ、はいはい、あの面白ポイントとしてはやっぱ、まあ、ちゃんと終わらせたっていうことが何をもって終わったっていうのがあれですけど、はいはい、まあすごいなと思ったのは、伏線と謎みたいのを一応全部回収するじゃないですか、
はいはいはい、
こっちが思ってたこと
を
基本的には、まあ
ね、
はい、全部回収した上で何かしらの答えを出した上で物語の決着も一応つけれたっていうところが、 あなんかちゃんとやったなっていう気はしましたね、
はい、うん、そうですね。
あとはそうですね、なんか今回限らずなんですけど、新劇場版になってから、うん、ようにアスカのことが気になるんですよ、
ね、そうなんだ、アスカなんだ、
ああ
なるほどね。
昔のテレビシリーズの時とかはもうあれの一本やるんですけど、はいはい、最近ちょっとこうアスカが
気になる。あ、そうなの、俺逆だったんだよね。あのテレビシリーズの時はみんなほら綾波綾波だったじゃないですか、はいはい、その時僕はあんまり、いやもちろん可愛いですけど、そんなになかったんですけど、新劇場版になってからは綾波可愛いな
逆
にっていう風になってましたね、
は
い、
でも今回のね、アスカの、
あでもアスカ良かったです、
今回のアスカの性格がすごくいい、う
ん、あれもね、やっぱりそばにケンスケがいたからですよね、あそこまで、
そう、
サラビ
ナシとか、そう、新宿に、おら、おら、くれよみたいな、カロリーメイトみたいな、あれもなんかね、
はい、
やってる理由は分かるん
です、うん、まあ分かるね、はい、
前まではもっとなんか雑にやってたのが、うん、なんか怒る理由は分かるな、
はい、
と思って、非常にこう、アスカ、頑張ってって、
そうですね。
はい、がすごくあります、まあ、とにかく終わったっていうところと、うん、これちょっとね、最後のお話にもちょっとなっちゃうかもしれないんですけど、はい、なんか庵野秀明ってもともとあれスタジオジブリだったの知ってます、
ね、ああ知ってます、巨神兵を
描いた、巨神兵描いた、はいはい、有名な、はい、で見てて思ったんですけど、スタジオジブリ宮崎駿、まあ、鈴木敏夫とか高田さんとかもそうですけど、はい、スタジオジブリの最大の功績はもしかしたら庵野秀明を雇ったことなんじゃないか、
なるほどね、
いや仲間に入れたことが結局それがつながったんじゃないかなと。
キャリアのスタート自体がジブリなんですか、その前に何か関わってたりはしてない、
基本、まあ、細かく出たあれですけど、
はい、
基本的にはジブリです、
がっちりとプロとしてやった
、はいはい、あその、ね、もしかしてスタジオジブリのやり方ってこういうことだったのかな、安野ちゃんのためになのかなっていうのはすごく感じましたね。最初のね、農村パートも、
はい、
もしかしたらこれ高畑勲リスペクトなんじゃないかなと思いつつも見ながら、宮崎駿が突っ込めないところに突っ込むようにしてて、あなるほどなっていうのはすごく感じました。
ああいう土着的な物語の展開って確かにね、ちょっとジブリっぽい感じ、
高畑勲大好きです、
はい
はい
ね、
はい、
父と共に生きるみたいなね。
そうです。あの生活を描かないと映画じゃないって切れていきますから、
はいはい、はいはい。でもそれね、本当に人の生活が初めて描かれた感じはしますよね。はい、彼ら以外にも、
はい、
第三東京市というか世界に住んでる別の人たちの生活がちゃんと描かれたのが、まあ、学校のシーンとか今までもありましたけど、
うん、学校のシーンはでもモブでしたからね。
そうですね。
はい、ちゃんとしたので
、そうなんですよね。ああいう本当にちゃんとみんなの生活の匂いもするシーンというのは初めてでしたね。
そういうところで、まあ基本的には2人ともね、面白かったよっていうことなんですけども、
はい、
まあ、気になるところというか、あれ、ここもうちょっと、あれ、これどうだったんだっけみたいなのとかってありました、
まあ、さっきも言ったように、話自体が難解なので、まあ、全部理解したかっていうと、ぶっちゃけ僕が理解してるのは多分4割5割だと思う。
ちょっと待ってね、忘れ物しちゃって、ちょっとその辺話してくださいね。
はい、
今資料を持っています 。
はい、4割5割だったので、まあ、全部を僕が、あるいはその見た人が、100% 見て解決できるのかっていうのは、またちょっと別の話かなとか思うんですけれども、でまあ、解説動画なんかね、他にも上げてる人たちもいっぱいいらっしゃって、なんていうんですかね、やっぱ何回か見たりとか、他の知識も必要になってくるじゃないですか、エヴァンゲリオン、
はい、
物語だけじゃなくて、
はい、お待たせしました、
はい、全てを語らずともその聖書だったりだとか、あと結構エヴァンゲリオンってその使徒とかそういう司会文書だとかっていう話で、結構西洋の神話だとか、
うんうんうん、
聖書の話を、うん、扱ってると思われながらも、実は結構日本神話も取り入れてるでしょ、佐野の御事だったりとか、あの辺の国を作ったりした話と結構リンクする場合もあるので、結構その辺の知識をね、うん、ないと分かんなかったりするんですよね、話が。だから今回全部理解したかっていうとそうでもないんですけど、だから最後の展開で裏宇宙、
はいはい、
一寸でいくあたりは僕はちょっとよく分からなくなってました
で、いやね、うん、それあれです、
はい、
最近もらってきた、はい、なんか パンフレットみたいなやつをめくるとですよ、はい、あのまあアスカのそれがいてなんかそれっぽい単語が悩んでる、
はい、
並んでこれね上等手段なんですけど、
はい、
この庵野秀明先生の上等手段なんですけど、はい、よくわからないことを説明によくわからない単語を使うっていう、はい、これねすごく詐欺師のやり方です、
はいはいはい、そうですね
すごいでもね単語はやっぱねかっこいいですね中二病全開ですね
言葉のね使い方というかチョイスがやっぱうまいんですよ
汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン正規実用型ビレカスタム8号機ベータ臨時戦闘形態ですよそれ乗りたいでしょだ
って乗りたいビレってなんだそのチーム名が出ないでしょ、
うん、エヴァンゲリオンマーク 44A 使えるんですではそれはねずるいんですよね、細かい説明のことについてアドバンスト綾波シリーズとか言うじゃないですか、
はいはい、
アドバンスト綾波シリーズ、ね、と
思ゲームボーイが
そうそうそうそうこれはねあの僕もね笑っちゃったシーンが、
はい、
あのなんかその裏宇宙みたいな
よう
なんですけど、
はいはいはい、
そこを行った時に、はい、なんだっけあの言動が、
はい、
あの量子テレポートを繰り返して覚えてます
か？なんか言ってた
量子テレポートを繰り返して捕まえられないように
ポヨンポヨンポヨン
ポヨンポヨン、
はい、
エヴァンゲリオンのマーク13号機がその量子テレポートっていうのはまずもう中二頃苦痛にするし、はい、よく分かんない、
ね、ただのテレポートじゃないんですね
そう量子テレポートはどういうものなのかなと見たら、
はい、
その止めにエヴァンゲリオン13号機がピコンピコンピコンって動いてるだけだから、
はいはい、
これか量子テレポートっていうのはこれでいいのかと、
はいはい、
これでいいの本当に量子テレポートっていうのをすごく、
はい、
あの見てて気にはなりました、
はいはい、
だから大したことないことをそれっぽいことを言って、
はい、
ごまかしてるんだろうなっていうのはすごくこのやり方は未だに通用するなと思いましたね、
う
ん、
そうね、
はい、
そうね確かにその分かんない言葉を分かんない言葉で説明するっていうのは、
うん、
いいですよね
ゴルゴダを、はい、オブジェクトって言ってました
あなるほど
ゴルゴダオブジェクト、はい、最後の決戦の地みたいなのがゴルゴダオブジェクトです、
はい、
言いたいですよね
なんていうかやっぱでもあの辺のシーンになってくると、
はい、
だからちょっと途中で不安になりかけたのは、
はい、
ほらお茶の葉とか出たかったが始まったでしょ、
はいはいはい、
エヴァ同士が、
はい、
言動が乗ってるやつと、
はい
はい、あそこら辺から若干不安にはなったんですまたこういうパターンでまた来たかみたいな
そうちょっと不安もよぐりましたよ
ガキ割りみたいになってさ
あああったあった
照明とかちょっとスタジオ内であ
れ多分ね実際にプレビズっていうののシステムで作ったりしてたんで、
はい
はい、それをアニメ化してるんでしょうね、
はいはい、でそこを出てきた時にまたおこのパターンかって思ったんですよなんか照明とかなんかスタジオとかで
そうそうそう
なんか舞台袖みたいなのとかが出てきた時に、
はい、
やべえって俺あの時はちょっと思ったこっち行くのかなっていう感じ
がそうですね、うん、ちょっと嫌な予感は
そうあそこからちょっとすごい嫌な予感がどんどんしてきてまたおめでとうっつって終わんじゃねえかなと
思ってやりかねないやりかねない空気がありました
そうそうみんな登場人物でして
もう一回おめでとう
カンテコールみたいなのが始まるんじゃねえかってすげえドキドキして多分みんな明日だと思うんですあの辺りで過去のねそのいろんなの体験してるファンの皆さんはでもそこもまたねいい感じで
いい感じにしつつ今までの終わらせ方というか、はい、今までのラストシーンも自分でセルフパロディしたじゃない
です
か、
そうですね、はい、
あすごいうまいなと思って、うん、
そうですね、
まあ、新たに書き直したりとか追加したりみたいな感じでしたけど、
うんうん、
ああなるほどなと思って、
はい、
あこういうことがで、うん、やっちゃっていいんだと思って
そうですね多分ね、今回本当に思ったのが、まあ、ツッコミどころではなくてちょっと褒めるところになっちゃうんですけど、はい、なんか庵野監督がすごいファンに歩み寄って作ってくれた感じがするんですよ。まあ、今までももちろんみんなを楽しませようとして作ってたとは思うんですけど、うん、ある程度ちょっと壁を作ってたというか、
まあね、やっぱり、まあ、うん、やっぱうちらが作るものを見てくれっていう。
で、もう、もう分からんやつは知らんと。うん、まあ、俺が作りたいのはこれだ、みたいな。うん、で、今できる、俺にできるのはこれだ、みたいな、うん。あの、全部できないにしても、うん、今俺の力で作れる、今作りたくてできるレベルのものはこれですよ。で、僕たちにドンと投げてきて、でそれで知らねえとか文句言うな、みたいな感じの、
それは、その感はありましたね。
はい、あったでしょ。だったんですけど、今回はなんかすごく安藤監督のファンに対する愛を感じたんですよ。こうやってみんなこういう幸せな気持ちになって帰ってくださいと、はい、エヴァンゲリオン、ま、こういうのを待ってたよっていうのをすごく歩み寄って壁を取っ払ってこっちに来てくれたなっていうのがおこがましいですけども、
俺が多分どうなの8年あったっていうのがでかいんじゃないかな、ね、あ、でかい、8年あったから多分、うん、いろいろそのね、うん、なんかねあるらしいんですよ、うん、安野さんね、二ちゃん見ちゃう人らしいんです。
ああ、なるほどね。
見ちゃダメじゃないですか。
はい、
しかも、エヴァンゲリオンの二ちゃんって、倍増音しかないに決まってる。
ね、はい。
それを見て、ものすごくへこんじゃうらしい
で。で、実際にね、ちょっと鬱になられたりとか、ね、はい、ちょっと心の病にも、
そり
さんとか
なってる。そりゃそうなるでしょうっていう。
ないですね、そういう、ね、センシティブな仕事ですからね。はい、人からのそりゃ、批評を言われたら、そりゃ、どんな人だってへこみますもんね。
そこをちゃんと汲み取ったんだろうなっていうのと、うん、多分周りのスタッフの話をよく聞いたんじゃないかなと思います
、ね、どういう心境の変化か、まあ、で、まあでも後でそういう本当に辛い思いをしたりとか、まあ、家庭を築かれたじゃないですか、うん、まあ特に気づいてましたけど、うん、なんかそういうのでやっぱ庵野監督自体の心境の変化も大いにあったと思いますよ。
そうですね、庵野もよこ普通になんか作画で入って、
はい、ね、入ってましたからね。
お、奥さんだと思って。そういや最近庵野もよこ見てねえなと思ったら、これやらされてたんだと思って。
そうですね。がっちり結構メインところで、
メインところでメインところでやってたと。
で、またね、名前がカタカナだから目立つんですよ。目立つの。しっかり入ってんじゃなくて、ガッツリ。奥さんだと思って。
嫁全力で、全力でやらされてるじゃん。
結構だって、大物の漫画家だよと思って、それをあんな作画の何人かのうちに入れちゃうんだと思って。まあ、
これは嫁だから
ね。まあ、できるんですけど、まあ、旦那じゃないとできないんですよね。
あれはすごいな、
あれはすげえ。
笑っちゃいましたもん
ね、はい。俺も、俺もちょっと、
俺でもこんなにいるんだと。
結構何回か出てきましたからね。そうそうそう。だからそういうなんか、愛情も感じつつ作って、なんか本当にね、庵野監督補完計画でもあったんじゃないかなと思います。本当に。
いや、でもね、すべてのエヴァンゲリオンを終わらせるっていうキャッチコピーで、はいはい、まあ実際にエヴァンゲリオン自体も終わりましたし、
はい、
多分、庵野さん自身のエヴァンゲリオンも終わったし、は
い、終わったんじゃないですか。
で、単に言わせてもらうとですよ、森井さんのエヴァンゲリオン、
はい、
ちゃんまつのエヴァンゲリオンも終わらせたんです。
そうですね。
あれはね、すごいです、
うん。本当です。また続くんだったらどうしようって楽しみだけども見たいけど
結果的にはループの世界だったのを最後閉じたって話
な
の
でそうですね、
一言で言うと、
はい、
ああなるほどなっていうところですごくなんか歩み寄ったなという気は確かにしました。
だからみんなに分かりやすくみんなが終わったっていう気持ちにさせてくれる作り方をあの庵野監督がしたっていうのが、うん、なんか本当にありがたいなと思いましたね。
先ほど、はい、ノーションシーンがやっぱりすごくいいって言いましたけど、
はい、
これ僕は綾野が黒いプラグスーツ着て、はい、田植えが始まった瞬間に、
はいはい、
ちょっと一回おしっこ行こうかな。
そうだね、斬新でしたよね。
ね、あれちょっとシュールすぎるだろ、
はいはい、
っていうのはありましたけど、そこは気にはならなか
った。気にはなった。その格好で済んだ。
風呂も最初プラグスーツ入ろう
と。そうですね。
キュウリの栽培。
そこまでアホなのって思いましたよね。
あ、そう、かなりアホな子でしたね。
うん、そうだったっけとかって、そういうキャラだったかなと思って、そ天然キャラみたいなね。まあでも、いっぱいね、クローンで作る、クローンというか。
っていうところと。
とはいえ、
そうですね。
そんなに。
そこまでみたいな。
そこまで真っ白な状態なのかなって思いましたけど。
えみたいな感じだった。
そうそうそうそう。
味噌汁えみたいな感じだったでしょ。
これ何みたいな。赤ちゃん見てね。マジでと思
います。そうですね。ちょっと、あやなみようになりましたけど、ちょっとただのはやばいです、ね。
そうそうそうそうそう。そこまで、まっさらな状態で作るんだ。
そうですね。もうちょっと教えてあげた方がいい。
そうですね。
っていうのだと、アスカ自体もクローンだっていう、うん。
そう。びっくりしましたね。
設定でしたね。
はい。そっちもなんだ。
あ、そういうことね。っていう。 ことに対して結局あれはマリは何だったんだっていう、
だからそこもね分かんないけど、ただあの人ほら口ずさむ歌がさ、
はい、
古い歌ばっかりしてる、
はい、
だからあのほらであの言動とかの、はい、あの昔のパートにも彼女らしき人が出てくるじゃないですか。
一応ね漫画版のラストは、
はい
はい、玄道と結衣が大学時代の話で終わる
ん
です
、はい、ああそうなんだ、
そう、その時に
あんま見てないよ、
その時にマリが出てくる、
はいはいはい、
でマリがイギリスにだか何だかに行って留学するってところで漫画版のラストが終わる、うん、で、マリがかけてるメガネは結衣、うん、のメガネ、
あ、なんかそれは聞いたことある、なんか、はい、
という
なんかあれだね、横連呼してる感じ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ということは同級生なんですよね、だからいい年の歌を歌う、
はい、で彼女の場合はその、まあ、クローンなのかどうなのかわからないけど過去 の記憶を引きずってるじゃないですか、
はい、
であの綾波とかはあの赤ちゃん何って言ってるぐらいだから、はい、完全にベロの状態で来てるし、あとそのねあの型番がそのそういうなんとか型とか、
はいはい、
綾波なんとか型とかって言ってる中には入ってなかったんですから、
それでねマリのことでね、
はい、
気になったって、
はい、
なんだっけな、なんか気になる単語を発してたんですよ。マリの説明をまたわけのわからない単語でごまかそうとしてたから。
お答えましたっけ？
ありました。あ、ね、イスカリオテのマリアって言ったんです
よ。あ、そうだ、あの、冬月先生が、
はい、
マリアって言ってましたよね、
はい。イスカリオテのマリアって言ってて、イスカリオテって多分ユダのことですよね。
あ、そうなんだ。
ユダってそれ裏切り者
だ。あ、はいはいはい。
ということは多分、もともとネルフ側の人間として入ってきてて、だけど裏切ったんでしょうね、どっかのタイミングで。
はい、
ネルフが人間というか、ネルフは人間ですけど、
はいはいはい、あそこですってね、本当になんか、まあ、裏を書くようなことをずっとやってましたからね、実際に。
ああ、なるほどなというふうには思いましたね、だからおばちゃんですよ、中身。
まあ、だと思います。まあ、実際にね、ほら、だって、アスカとかだって、ほら、体は14歳だけど、
はいはい、
ずっと、まあ、
ね、年を取らない、
年を取らない感じで大人になってましたから。でもだからこの、マリ自体はまたそのアスカとかがとはまた違う形の、
多分わかんないですよ、
うん、
マリがオリジナルでアスカ作ったんじゃないか
と。ああ、なるほどね。
そうするとなんか一応全部設定がつながってくるかなと、はいはい、あれだけ二人が仲いい理由
を、はいはいはいはい、
っていうのは何となくちょっと見て思いました。
そうですね、
今回の深夜バゲリオ、
はい、
で彼女がいるからこそなんか話がやっぱ成立したじゃないけど、うん、話を動かせれたのかなっていうのはなんか感じました。
そうですね、だからそう、彼女のちょっと存在がちょっとどういうことなのかっていうのが僕の中で落とし込めてね、まあ、なんとなくぼんやりとこんな感じなのかなってっていうのはあるんですけど、まあ、そこはまたちょっとあの解説動画をちゃんと見て他の方の、
勉強してください、
はい、勉強したいと思います。
勉強してください。まあでも
外見好きなんですよ僕は、いうメガネの人タイプ的にはね。
あ、そうです。
外見で一番好きなのはあの人なんですけど、
パンダだったら見るから
見るからですあの、はい、ちゃんと購入して
ちょっとね、まあ、でもすごく良かった。であとラストシーンですね、
はい、
ラストシーンがちょっとやっぱ突っ込むというか、
はい、
実写になりましたね。
実写ですね、びっくりしましたね。
シンジ君の声変わったの知ってますか？
知ってますよ。
あ、
神木君。
そう、神木君にあって、
うん、
あ、すごいな。
びっくり。
で、あの新梅川駅を
走って
くる、
はい、
はぁーと思って見ちゃって。
いや、だからあれもね、その庵野監督の
地元なんです
じゃないですか。だから本当に庵野監督の心境なんだろうなあれって感じで、あのようやく規制できるみたいな仕事終わって、
すごいですよね、自分の生まれ育った最寄り駅を最後に出
して、すごいですよね。
でカメラ振って、
うん、
多分あの振った先が実家があるんじゃねえかな。はあ、
あれ駅は本当に実在する
駅ですね。
はい、駅の名前あったじゃないですか、
ね、はい、新梅川、山口県ですね。
ああ、はいはい、なるほどね。
北九州、九州とのもうほぼ境ですよ。
はいはい、
は
あ、そこでね、なんかまたちゃんと大人になった新地君が幸せそうに終わったじゃないですか。今までの庵野監督だったら絶対にあんな終わり方できなかったんですよ多分
気持ち悪いで終わってました。
そうです、本当に気持ち悪いで終わったらどうしようと思って、でね、またそこでね、あのマリとくっついたっていうね。
彼女は人造人間じゃないからですよ。クローンじゃないからですよ。そうなるでしょ
う。まあそうですよね。だってね、最後そうなんです、彼女が受け入れるんだっていう感じで。
いや彼女しかいない。
まあそうなんですけど
選択肢はない。
まあね。でもほらそれまでの流れだとほらやっぱ綾波だったりとかするわけじゃないですか。はいはいはい、今までの、はい、あの作品のヒロインだったらやっぱり、はい、皆さん綾波ですよ。でね、あの目の前で液状化しちゃったりとかしてわーってなったりとかしてたの。だからそこがねうまいことやってなんかなるのかなと思ったらしっかりとね。そういう方向で落ち着いちゃうんだっていうのがびっくりしましたね。
綾波はだってその駅のホームで、
うん、ね、
あれですよ、あぐさしれていました
ね。いましたからね。
ぐさしれっていうのも思った。
そうそうそう、また出てきましたからね。
ただの BL 用意
ね、びっくりしました、ね。
あぐさしれと思って、うん、しれってことはビレの一応トップが渚さくんだったということね。
そうですね。
そういうことなの。
あれもほら精神世界の話なの？
とりあえず、
うん、
回想シーン、
うん、回想シーンの中にいましたけど、だからどこまでがその精神世界の話でどこが本当に実在の回想シーンなのかっていうのがちょっと境界線がちょっと分かりにくいところもやっぱあったじゃないですか。
いや、それはわざとしたんですね。
まあそうですね、はい、だからまあその辺も、まあ、全部俺の中であれはああなんですよなんて言えるような知識は全然ないんですけれども
いやすごく面白かったんですけど、
面白かったです、はい、
面白かったんですけど、うん、プロデューサー的発想というか観点から言うと、はいはい、ダメじゃないですよ、うん、ダメじゃないんですけど、はい、もし自分がプロデューサーで入ってたらこれ見るじゃないですか、うん、試写を見た後、うん、あこれいやすごく面白かったです、面白かったんですけど、うん、ノンソンパートの最初の戦ってるとこ、うん、いらないっすよ
はいはい、
いらないっていうことは言い方に語弊があるかもしれないかもしれないですけど、ある僕大好きなんですよ、あのシーン、あのシーン大好きなんですけど、お話的にはなくてもエヴァンゲリオンは成立するかなと思うんですけど、アンさんどう思いますか。いや違う違う、アンさんのあのつまんないって言ってるんじゃないですか、はいはい、裏のパートから、はい、あのまたビレにまた戦火に戻るときに、はいはいはい、なんか緊急事態があって行くわけではないじゃないですか。
普通に物資提供になってきて、
そこの切り替えもちょっと弱いかなっていうのもあって、僕はそう思っちゃっただけなのかもしれないですけど、はいはい、最初のヨーロッパの戦闘シーンとノーソンパートを削ると、
はいはいはい、
1時間削ると思うんですよ、
はいはいはい、
やっぱ映画館もう1回回せるんで、
はい、
単純計算でも億単位の収入が上がるんですよ、
はいはい、
売上が、
はい、
すみません、ちょっとお通じの話しちゃって、
はいはい、
でちょっと提案です、はい、提案です、はいはい、あの直すじゃなくて、はい、切るっていうのはそんな難しくないことだと思うので、ビデに帰ってきたとこから、はい、新エヴァンゲリオンスタート、
はい、
どうですかね、
はい、切れません
ダメですか、
切れません、
やっぱり
切れません、
ダメですか、やっぱり。
すみません、
スポンサーの絡みもあんまなさそうなんですよ、
はいはい、
あの西新西新というかツーブロック、
はいはい、
大丈夫か。そして最初にはね、まあ、監督とも、
はい、
まあ、考えもいろいろあると思うので、
はいはい
はい、プレゼン見解としては、
はい
は
い、
切ってもいいかなっていう気がしたんですけど、はい、どうですか、
切れませんまだフランスのあの、
はい、
パリのシーンは、はい、ほらパリでも試写会やっちゃってるから僕の中の感じ、
小
原さん行って、
あそうかそうか、
はい、やっちゃってるから、今さあの本編が出来上がってパリっ子が見たらあのシーン丸々削られてたらパリ暴動が起きますからね、まず、
あ、まあ、予告みたいな感じで捉えてくれないですけど、予告先あるあるいつもやってるじゃないですか、
はいはいはい、ありますね、
あの勢い
で出てこなかったなっていうのがあります、
ね、あの勢いでなんでごまかせませんかね、
できません、
あーダメか
ー、
残すか残すか残すか、はい、残すか、ちょうどに残しましょう。
あのノーソンパートをあんなに長くやったのは俺も意外だった。
ああ、まあそうでしょうね。
あそこをそんなに、あでもまあ結局あそこでちょっと
短くしてますね。
できません。 全員の見せ場があるんで。
頑固だ、頑固だ。
はい、
頑固だ、この頑固。
でもあそこ切っちゃうと、ほら、また結局、みんなのキャラの深掘りができなくなっちゃうから。
まあ、そうなんですよ。
はい。
そうなんです
けど。あと、やっぱ畑大事だから。畑は大事。百姓さんとか。
はい。
知ってます。だって、あれだよ。鈴鹿サーキット。
はい。
あれ、なんであんな形になったかっていうと、
ちょっと、
もともと形違ったんですよ、鈴鹿サーキット。
へぇ、そうな
の。で、ホンダが、出資して、サーキットを作ろうってなった時に、はい、こういう形になりますと。
はい。
ホンダ総一郎さんに持ってきました。はい、この三重県の鈴鹿市にこのサーキットを作ります。はい、ドンって出した時に。で、こういう立派な、デザイナーが設計したサーキットですっていうことで、もっとね、こういう三角形っぽい、
あ、そうなんですね、ちょっと長い感じですかね、
はいはい、だったんですけど、そこでなるほどって最初はうんってなってたんですけど、でその他の、資料を見ましたのに、本田せ、総一郎さんが、
うん、
すごい激怒したんですよ。
総一郎が激怒です、
ね、激怒です、はい、なぜかっていうと、結局、まあ、あの辺の土地を買収するわけですけど、うん、その中に田んぼが入ってたんですよ。
はい、
お前日本支えてんのは米だぞと、百姓が日本を支えてるんだと。
それグローバルな話ですね、うん、
それを潰して、
はい、
俺たちの施設作るのかと考え直せ、やり直せっていう話になって、結局それでその田んぼとかの土地の買収をしないように、それを避けるように作ってできたのが今の劇場なんですよ。で、世界的なサーキットでも珍しい立体構成がある8の字になってる、はい、あれはもともとはこういうサーキットだったんだけど、結局ここら辺に田んぼがあったんですよ、
はい、
だからそれを避けるためにこういうちょっとね8の字の横長いサーキットになったっていう逸話があるんですね、鈴鹿サーキットができたの
は。はい、
それも今回のエヴァンゲリオンの田んぼシーンはそれ、そういった話も含め考えると、切れません。
あ、なるほど、わかりました。わかりました。はい、お気持ちはすごくわかります、はい。田んぼ重要だっていうの、
はい、田んぼ大事。
これ提案です。これ提案です。
はいはいはいはい、
提案です。これ、はい、どうかなぐらいの提案なんですけど、はい、僕田んぼシーン、村田シーン大好きなんで、
はい、
球を再編集しますね。
球を再編集。
球再編集して、はい、村田シーンを、はい、丸ごと球の頭とか後ろにつけられませんかね。
あんな悲惨な話に急に田んぼ持ってきたらお客さん大混乱しちゃう
で
し
ょ。結局球の説明だと思うんですよ、あれ。
ああ、まあ
村のシーン、
はいはいはい、
球でごめんねあんなになっちゃったけど、はいはい、実はこうだったんですよみたいなのがあるんで、別バージョンみたいな感じで球を再構築するみたいなことで、田んぼくっつけーのの今回は田んぼなし。
今さら旧再構築ってどういうこと？まずあれだけど、またもう一回公開するってこと？
いやいや、ブルーレイで販売だけど。
見ない人が半分以上いるでしょ。
いやいや、見ます、みんなエヴァンゲリオン好きなんで。
切りません。切りません。
じゃあ分かりました。最後、実写なのが僕好きなんですけど、ちょっと一人弱すぎるかなっていう気はするんですよ。はいはいはい、浜辺で終わるでもよかったんじゃないかなっていう気はちょっとしたんですけど、みんなのものから個人のものになっちゃうじゃないですか、実写シーン
だと。監督権限で実家をオーダーしたいですね。と、はい、いうことですね。
ダメですか。
はい。ということで、そこも切りません。
こいつ頑固だな。はい、
切りません。はい、
ダメですか。
はい、
じゃあこれでいきますか。
はい、
これ
でいきたいと思います。
この尺でいきますか。
はい、まあ一缶増やせばいいだけだから。今締め込まるから。
っていう会話が僕はね、はい、あったような気が
なるほどね、
はい
はいはいはい、
見てはと思いました、はい、いや面白かったんですよ、面白かったんですけど、ちょっとなっていう。
でも本当あれだよね、思ったんだけど、まあ今更それもちょっと許されないのかもしれないけど、はい、それこそ本当にアベンジャーズみたいに最後のほら、アベンジャーズってインフィニティウォーとエンドゲーム
の、はい、あ
わけだ
から、2つに分けましょうね。
まあ、それぐらいやっても、
まあ、よかった
のじゃないってい
う、それ自体はね、その企画自体はね、
そこまで長くなると、またどうなのかなっていう気もしないでもないんですけど、まあ、ただそうなると、なんか、あんの監督がやんじゃうか。
いや、最初から5時間ぐらい作ってきゃいい、うん、
それは。いや、でも多分、最初のプロットでは5時間ぐらいあったと思う
んですよ、確かにね。うんうん、それ前半は、美里さんの、うん、ビレ発信で終われば、
はいはいはい、
そのノリ
で。そうですね。
でそこから後半は、安藤君
が。はい。っていうのもね、まあ、ありじゃありだったのかなっていう気はするんですが。
確かにそれはあったかもしれないですね。うん、何でしょう、でまあ、これ戻る。でもエヴァンゲリオン。
なんかね。
エヴァンゲリオン 3.0 足す 1.0 だから。
そうですね。
プラス 1.0 すればいい。
そうですね。
A、B、A パート、B パートじゃなくてね。そういう、それっぽく言えば。うん、なるほど。あとすごくあの監督、
はい、
いやすごくこれで監督も、まあ、肌の荷が下りたと思います、はい、僕も大好きな作品なんですけど、はい、あれって思ったんですけど、はい、ウィキペディアなるものを見たけど、
はい、
監督今年も安藤監督もうなんだかんだでもう60なんですね。
あ、そうか、
僕結構あれ
って思って、なるほど、
もうおじいちゃん、
はいはいはいはいはい、はい、
と思って、この後、新ウルトラマンも超えてるし、うん、まあ、いい意味で今後好きなことやってい く、
はい、
もう60なんだと思うと、
そうですね、
稼働したあと10年から15年ぐらいでしょと思うと、ちょっと引っ張りすぎだったんじゃないですか、まあ、
コロナだったのね。
そうか、コロナだけ59で買うぐらいですよね。
そういうことは60なのにやめたかったんじゃないですかね。
そういうことか。
いやでもね、大変だったと思
いますよ。いや大変ですよ、大変。
いや、おこがましいですけど、はい、僕もほらそのお芝居作ったりしてるじゃないですか、はい、何やってもその例えば過去にどんなにその社会現象になったとはいえ、いつまでたっても20年以上前作った作品の話を持ち出されるのって、クリエイターとして特にさ、庵野監督なんていろんなアイデアが思い浮かぶような、まあ、大天才じゃないですか、こういう作家として
もね。絶対にね、エヴァンゲリオンの庵野監督で呼ばれますもんね、どっか
行くと。何を作っても、で、エヴァは次どうなりますかって言われちゃうわけですよ。それってね、本当にね、嫌だったと思いますよ。で実際になんかのインタビューで、ほら、エヴァの現象をちょっと疎ましく思ってるようなことをご本人もおっしゃってらっしゃいましたから、もちろんありがたくも思ってるんでしょうけど、はい、ただまあ確かにね、何をやろうが、結局次に、じゃあエヴァもう一回作ってくださいとかって言われるのは、本当に物を作る人からしたらね、同じ作品をいちいち持ち出されるのって、本当に嫌なこと
だと。でもね、それは分からないでもないですね。うん、
だから俺逆に言うと、この本当に新劇場がよく作ったなって思って、まあ、作らなきゃいけない状況になっちゃったんでしょうけど、
あれそういうことなのか、俺なんか自分が作った昔のやつとは見ないっすね。
でしょ、俺も絶対見ないもん、自分が出てる舞台とか。
そう、なんかロールでまとめた方がいいとかいう人いるんですけど、
あ、
求めないっすよ、別に見ない、振り返らないっすよ、ね、
そうそうそうそう、
それが嫌いとかそういうことじゃない。
そうそう、別に何も文句あるわけじゃないですけど、だからあと過去にすごい評判の良かった芝居とかも、それよくほら役者さんによっては、いや何年前の芝居が本当に思い出深いみたいな話してるんですけど、本当にないんですよ、思い出深い芝居って。もうそれぞれにあるんですけど、本当過去一回終わると
な
ると
、
それはリセットされちゃうから、
そういう、確かに分かりますよ、でも、まあ、ないですね。
作ってる時に会心の出来の芝居とかも実際あったんですけど、今それを反芻することってまあなくて、
うん、ないですね。まあそれは経験値では
ない。まあまあもちろんそれを糧にしてまた次のものを作ったりはするんですけど、
確か
過去のものっていうのは本当にね、過去のものとして終わることが多いんですよ、僕は。
まあヒットしたらヒットしたら嬉しいです
けど、うん、いや嬉しいし、まあそれはもちろんそうなりたくて作ってるんですけど、それ
を20年
20年経って何作っても言われるんですよ、あんな感じ。エヴァエヴァエヴァエヴァっつって。
それをちゃんと向き合って作ったってのは偉いですね。
偉いです。だから本当、うがった考えですけど、スタジオカラー作ったじゃないですか。
はい、
もう資金繰りだったんじゃねえかな、最初のスタートって。ちょっと思うんですよ。
もうそもそもね。
うん。
金がない。
はい。ほら、ガイナックスとちょっといろいろ分かれたでしょ。で、まあ自分のスタジオを作るというか、
うん、
まあ自分のというのかな、まあ、自分がメインとなるような。
うん、
もう本当にそれの、本当に下手したらね、それの制作会社の資金繰りのために
エヴァンゲリオンをね、
手っ取り早く
一番回収しやすいのはジョー一回やっとけば、うん、みんな見に来るだろうし、うん、まあ、ガバッとこれも入ってくるだろうから、はいはいはい、あ、それはね多分 0% じゃなかったと思うんですよ、う
ん、まあ、あのこの言い方したら失礼かもしれないんですけど、うん、まあ、そこから始めたらまた地獄が待ってたみたいな感じだと思うんですよやっぱやるんじゃなかったかなって思ったらタイミングが、
でもアンドさん褒めてますよ、みんな情報面白いってみんな言ってますよいやそうか、うん、そうか、ありがとうございます。
序波球って言葉になってるの気づいてるかな歯でやめちゃっていいみたいなことがあったと思いますよ多分
アンドさんみんな気づいてます、うん、なんか4部作っていうの気づかれてます。
あの単語知ってる、みんな序波球ってちょっと歯のなんか次の言葉だと思ってくんないかなみんなとかあったと思いますよ多分
それはね、あったと思いますね、うん、
だからね、そうやって考えると本当によく作っていただけたなって思いました、はい、本当に。
なるほど、うん、いや、いいお話でしたね、
いいお話だね怒られんじゃね、
はいはいはい、というところで、今回ちょっとね、はい、あの事前に、お便りをちょっと持ってきたらですね、
はい、
すっげえ熱いのを来まして、
さすがエヴァンゲリオンですね、
はい、うん、あのサハルさんという方からいただきまして、これちょっとまあ非常に長いので、はい、まあ、ちょっと、まあ、全部読むっていうよりも、はい、読みながらちょっといろいろ突っ込んだりとか、
突っ込むのかよ。
まあ、その感想をね、はいはい、見えていければなというふうに思います。サハルさんからです、はい、新エヴァンゲリオン劇場版、募集されていたエヴァンゲリオン劇場版の感想を送らせていただきますと、私は中学生の頃に友人の家に遊びに行った際、部屋に貼られていた綾波のポスターを目にしたのがきっかけでエヴァに増え、それから四半世紀エヴァに取りつかれたエヴァおじさんとなってしまいましたということは、やっぱりじゃあ帰りは横島ってこと
で、なるほど、そう、なるほどね、まあ、スタートはそんなもんですよ。
だから確かに今回、はい、新エヴァンゲルちょっとエロシーン少なくなかったですか。
そうですね、確かに
実はあれですよね、ちょっと エロシーンは密かな楽しみです、
ね、そうですね、
ちょっと少なめでした。アスカがちょっと上裸でジャンパー着てるぐらいです
ね。そうですね、あとまあちょいちょいその着替えシーンが
入って
煽り気味でこうね、あるっていう、はい、いいアングルであるっていうね。
またあれね、テレビだと結構ね、
そう
あれの中学生の感じドストライクですか、
ね、そうなんですよ、もう全然大丈夫なんですあのシーンだけで全然大丈夫なんです。
全然
はい、
エヴァ Q から9年近くお預けをくらいましたが、3月8日の公開当日はレイトショーを予約し、はいはい、
レイトショー今見れるんですね。
もうちょっと場所にも
寄ってないじゃないですか。そうかそうか、
寄ってないじゃないですか。
東京じゃないのか。
トイレ退出防止のために、はい、鑑賞の5時間前から液体物を取らないように徹底した水分制
御。
スポーツ選手やねんだからで予告が流れてる間に3回トイレに行き絞り出す水抜きを貸し
格闘家じゃないですか。
これが功を奏してトイレ退出しなくて済みましたという、
なかなか、ね、一つのね、あの課題でしたからね、はい、トイレっていうの
は、はい、これね、ちょっとそう、今トイレっていうのがあったんですけど、これちょっと見に行って、まあ、地域によって違うんでしょうけど、はい、予告が
長かった
これね、スターワールドにもそうなんですけど、うん、対策になると予告が
ぶち込んできますからね、
ぶち込んでくるじゃないですか。で、でね、前で俺ちょっと聞いたときに、はい、20分までは観客が怒んないらしいんですよ、怒んないっていうか、はい、心理学的な話らしくて、はいはい、20分超えると観客がストレスを感じるらしくて、今回多分ね20分以上あったと思う。
いや多分30分ぐらいだったと
思う、はい、30分待たせるとよっぽどじゃないですか。でもやっぱりエヴァンゲリオンみんな見に来るから、
地域なんですよ、
俺ね覚えてるんですよ、まあ地域は違うと思うんですけど、はい、まずスタジオジブリの新作、
はい、
で細田守の新作、
はい、
でコング対ゴジラ、
はい、
いいじゃないですか。あとガンダムの新作の閃光のハサウェイ、
はいはい、
でブラックウィドウ、
はい、
あ、いいですね、
はい、いいですね。
でトップガンマーヴェリック、
ありましたね、
もうすべて当たりどころ、うん、あ、まあ、ここの予告に流せるっていうことだけでもかなりの金と知名度もともとないときついんだな、
は
い
は
い、と。
そうですよね、僕の芝居のちょっと上映の動画作ったんで出してください。絶対にもう
はって言われ
てます
で、このラインナップだけ一つ気になったのが、途中でですね、はい、綾瀬はるか西島秀俊主演の、
はい、
奥様取扱注意の予告が流れて、はいはい、ちょっと劇場の雰囲気が悪くなりませんでした。
まあでも、まあ、
はい、綾瀬はるか可愛いからしょうがない、
ね、そうなんですけど、これちょっと待って、まあ、こういうこと言うのも失礼かもしれないですけど、まあ、映画の格というかちょっと立ち位置がちょっと違う作品が流れて
一緒に出てきたなって気がしましたね、はいはい、
あれみたいな雰囲気になってるのは僕はちょっと映画館で、はい、すごく気に入りましたね。それ大丈夫、それ大丈夫ですか。
まあでもほら石島秀之さんでもね、はい、新ウルトラマンに出るから、
あそういうことか、
いや分かんない
ギリセーブ
だからね、なんかそれもあ俺はそれで落とし込みましたけど。
ああ、なるほど、なるほど。はい、だって、荒瀬遥のコカ・コールの CM 一本半流せるのは、まだ全然いいのにと思いましたもん
ね。はい。ウルトラマンつながりということ
で。ということは、
してあげましょう。
ああ、わかりました。はい、ああ、今ね、ちょっと納得しました。ありがとうございます。
はい。
というところで、はい、サラさんですけども、はい、感想についてですが、今だけ文章としてまとめられてないので、うん、ネタバレ全開でかなりの長文多文となりますので、ご了承くださいと。
は
い、
まあ、長くなりますよ、
あれは。ここからやっと、うん、あの感想でさ、
本編。はい。はい、
当時健介委員長の3人が、を見た瞬間に本作で1億点追加点と。
ああなるほど。あほらやっぱりだから農村のシーンは大事なんですよ。だからそれがないとあの人たち出てこない
ですもん。そうですね。切っちゃダメだったんですね。
切っちゃダ
メ。はい、はい、でやっと銅像画ができると泣く類、はい、もう泣いてます、
はい、泣いてます。なるほどね。
はい、綾波かっこ黒とおばちゃんたちと今までなかった組み合わせは見事な化学反応を起こしましたと、はい、デジタルから生まれた綾波がアナログの農業にまで寄って育てられる展開に楽類と、
またこれ泣いてます、
ね、はい、しょっちゅう泣いてます
この人。なるほど。いや、あの、お年を召した方なんですか、
ね、いや、まあ、でもどうなんだ、テレビシリーズ
の留
学生、
中学生だから、
だからうちらよりちょっと若いぐらい、
若いぐらいか、
はい、
まあでももうあれですよ、涙腺が弱くなってくる、
ね、もうおじさん
のような確定
です、はいはい、で前半の第3パートだけで3時間は見たかったです。いや、長えって言ってんだよ。
だから大事なの。
そこが長えって
言ってんの。はい。
はい、で、アスカがケンスケを、はい、ケンケンと呼んだ瞬間、はい、なんとなく複雑な心境になりました。
これはどういうことですかね。
あれとそう、多分し、
あ
っと、え、そこくっついてるのみたいな、多分。
あ、なるほど。
ことじゃないですか。
はい。
それは柔軟な
のも。そこは意外でしたよ、僕
は。確かにね。
はい、それこの
それ十何年も経てばいろいろあったと思うけど、シリーズとしてそんなに似合わせはなかったのにっていう、まあ確かにね、
あと結構ね、人間関係がテレビシリーズのガラッと変わってますからね、うん、
そうですね、はい、あと、ペンペンが増えてた、
はい、
ペンあれがペンペンなのかどう
かだったんですか、まあでも
ペンペンシリーズが増えてたってことですね、あれね、
まあでも確かにね、あの日本に生息してる動物じゃないから、
うんうん、まあいいの
か、ペンペンでしょうね、多分ね、はい。
シンジ君に対して綾波の仲良くなるおまじないで楽類。
ああ、
もうすぐ泣いちゃいますね、これ。握手か。
はい、
握手、握手、
ね。はい。
で、美里さんと梶さんの子供が少し美里さんになった。
ああ、
子供出てきたようになりましたね、それね。スイカ作ってました、スイカ。
うん、親子で作ってんだから、スイカ。
そして、梶さんのその後に絶句、あ、もう死んで、死んじゃってましたね。
死んじゃってましたね。
はい、
まあ、長生きするタイプではないなと思って見てましたけどね。
テレビシリーズの時に大人になったらカリさんみたいになりたいなと思ってました。
わかる、
わかります。
しかもだって彼女が美里さんですけど、うん、それはなりたいですよと。
なりたい大人ランキング1位だったんですけど、すね、全く近づけてない。
そうですよね、はい、追い越してるのに
年齢だけははるかに追い越してるのに、
追いつくどころか
ちょっと
それだけ追い越して、
立ち位置には存在的には遠くなってる可能性がありますね。
なんでしょうね、こう、カジさんだとして、僕らだとして、こう、年は近づいてたんだけど、なんかこう、アクセスに失敗して、こう、自己演
奏
の
動き
に失敗して、
それはわかる。
完成でこっち行って
る
んですよ、もう。
でも、目標としてるのは変わってないんですよ。
そうです。でも、目標としてももう離れていく一方ですから。ダメですよ。
はい、切る前の綾波の、稲刈りやってみたかった、ツバメもっと抱っこしたかった、好きな人と一緒にいたかったのセリフは、本作を、見ることはかなわなかった方々の言葉を代弁しているように感じ、
ね、
胸が詰まる思いにと、
はい、
あ、いい話ですね。あと新次君と、桜あの当時の妹ですね、
はい、ですね、
の開口シーンで、はい、これ新次君と桜がくっつく展開じゃねえと予想はしたんですよ。ああ、なるほどね、
ちょっとそれあり得るかも。
あれ、そうですね、当時の妹はタイプですね。
ちゃいますね。
じゃあダメです、
はい、
ダメです、
ダメ、
ダメ、
まあいい子ですよね、気立てのいい子です、
ダメです、ダメです、ダメです、その展開はダメです、
はい、
で、 あと結局エヴァ Q から登場した新キャラの名前を覚えられなかった。まあそうですね、まあ、確かにな
かなか見せ場もなかなかね、
ピンクの髪の人と大塚明夫しか印象に残るのは、まあそうですね、
一番キャラ立ってたのが2人ですもんね、
はい、マリがアスカの髪を切るシーンは好きと、というか女の子が女の子の髪を整えるシーンがあれば名作認定します。ああ、まあ確かにそうですね。
なるほど。はい。
で、人を捨てた言動が、リツコに撃たれて飛び散った脳みそを自分の頭に戻してるシーンを見て、人を捨てても脳みそは大事なんだと爆笑と。
あれは、あ、戻すんだ。
では、みんな思って、あ、戻すんだ。そうそう
そう。
っていうか、死なねえんだ。
そうそうそうそう。っ
ていうか、なんか、ウルトラセブンみたいにな
って。目が穴開いてるけど。
大丈夫と。あそこいろいろ切りはないですよね。
はい、はい、なりました。
僕はあそこの一連で、ね、一番面白かったのは、はい、言動が、はい、あれこいつこんな喋るっけ、
はいはいはい、
って言ってたら、はい、それでも喋り続け
て、はいはい、
ツッコミ聞いてないぞと思って
もうエンジンかかっちゃったん
ですね。エンジンが、
はい、
っていうかお前さ最初からそういう喋るキャラだったら事態はこんなややこしくなってなかったと思う。
みんなもうちょっと分かってくれてたよ。
そうそうそう、
はい、ここがほら、ね、テーマですよ。
すごく気になりました。はい、はい、新次君と玄道の、親子喧嘩に爆笑。そうですね、ちょっと、はい、ちょっとバチ感ありましたからね。
そうですね、
途中から実写差し込まれるんじゃないかと思ってましたと、
はいはい、
あとマヤさんのこれだから若い男はの9年越しのアンサーが聞けて、楽類って、はい、すぐ泣いちゃいますね。またね、ま
あ、マヤさんね俺結構好きだった
んですよ。みんな好きですよね。
そうだ、いつの間にかちょっと面倒くせえこじれてたババア懐かなが、ちょっと俺も確かにとは思ってたんです。9で
ちょっとね、うん、けど
もっと可憐だったよねこの人。
そうですね、もっと無垢な感じがしましたけど、なんか色染まってましたね。
そうそうそう、なんかよなんか何あったんだみたいな、よっぽどやべえ男と付き合っちゃったんだろうなと思って聞いてました
。はい、マヤさん、そうですね、宮里さんのブンダ、うん、特攻には号泣とか、はい、あそこヤマトでしたね。
そうですね、
はい、現代の自分語りからのぶらり途中下車だったから、確かにぶらり途中下車しましたね、はい、
途中下車しましたからね本
当にお前何降りてって
降りちゃったな。はい、
はい、であとカオル君を救済、カオル君も救済するのがすげえ、そして仲良くなるおまじないでの破壊力たるよと。あ、確かにそうですね。でアスカを救済するのが旧劇場版ラストのシーンだったのにも、これまた号泣と、あ、そして微妙にムチムチしているアスカ、これやっぱどうしてもやっぱサールさんは何ていうんですか、スケベな目線でしか見てない
っていう女性として見る
のね、
はいはい、
生としか見てないよ、ね、ですね、まあ、それはしょうがないです
よ。
例の持っていたツバメ人形がめちゃくちゃ怖いって、はい、確かに怖かった。
確かに、はい、
で新劇場版を通して劇場でずぶ濡れになる人物は本作のヒロインだと思ってたので、マリーも晴れて本作のヒロインになりました。はい、ずぶ濡れシーンがあるのは、シンジ、アスカ、レイ、トウジ、ケンスケ、そしてマリと。ずぶ濡れは重要ということです。
なるほど、
濡れないとダメだと。
なるほど、
はい、
潤いは大事。
潤いは大事。
はい、
大人になったシンジ君が急にエロエロボイスに変わりして驚きました。エンドロール見たら納得しましたが、ちょっと最後まで本作及び、やっぱりメデの大功者だった尾形愛美さんに投資をしたと、まあ、そこはね、
うん、
もう思いましたけど、あそこのラストシーンはもしかしたらもうエヴァンゲリオンじゃないのかもしれないなと思ったから、まあ、神木君にお願いしたのかなっていう、
ね、エピローグに近いものは
ありますね。変えなくてもよかったんですけど、うん、変えたら変えたでまた面白かったからって言ったって感じなのかなっていう、うん、でも神木隆之介も美味しいですね。
いや美味しいですよ、最後の最後で
俺だけ出てきて
る、お前何締めてんだよって思いますよ。
俺ちょウィッキペディア出演
でき
て、
そうです
よ、CM グループこけるわけでしょ神木くん。
本当ですよ、
ずるいわ、
いいなぁはいはいはい、
はい、もしだから、うん、森江さんに、はい、あそこラストシーンオファー来たら出ました。
出ます
よ確認的なことを考えないで
出る出る。そんなだってエヴァンゲリオン出てくださいって言われて、いやちょっと僕が出てもしょうがないと思いますって言うやついねえよ絶対。いや嘘でしょとは思うけど。
本気って思うけど。
はい。
出る。
出ますよそりゃ。
じゃあそれ出るわ。
はい。交通費ちゃんと自分で出していきますよスタジオまで。はい。
はい。 とあとシンジマリというカップリングは予想できませんでしたが、はい、マリは精神的にはお母さんに年が近いのが熟女なので、はい、年上女房はシンジ君にぴったりかもと思いました、はい、なのであげるとキリがなくなるので控えますが、はい、とにかく四半世紀にわたり、ファンを魅了してくれた本シリーズの関係者の方々には本当に感謝するとともに、はい、今後の庵野秀明監督の活躍を、願わずにはいられません。脚本を手掛けた新ウルトラマンがめちゃくちゃ楽しみですという。
はあ。
結局ね、森さん、はい、今回、このさんさんの答えもそうですけど、はい、僕らが話したのもそうですけど、はい、これね、見終わった後語るのがエヴァンゲリオンな気が
する。まあ、そうですね。はい、
っていうふうに僕はね、改めて思いました。
もうそういう作りだと思いますよ、はい、本当に。あそこのシーンってどういうことかなっていう楽しみがあるわけじゃないですか。
はい。と、はい、うん、いうことで、うん、エヴァンゲリオン。
よくとね。
エヴァンゲリオンと森江さんって何だったのかなと。非常に難しい、
ね。よりそんな話を突っ込んでください。はい、エヴァンゲリオンとは何だったのか。何でしょうね。知識欲の旅路ですか
ね。ちょっとかっこいい。
知識欲の旅路。でもあれ本当に見て皆さんやったと思うんですけど、司会文書ってなんだとか。
ああ、言いましたね。
ね、何とかの海ってなんだとか。
ビラックの海って
なんだ。そうそうそうそうそう。ああいうのとかをなんか調べながら見る楽しみ。
また解説のみたいなのがね、クソみたいにいっぱいありました。
そうなんですよ。あの公式非公式合わせ。誰書いたんだよこれみたいな適当なやつもあったじゃないですか。それも買ったわけですよ、騙されて。今みたいにだってさ、エヴァンゲリオンやってた頃ってあのネットで簡単に調べられる時代じゃないから、
ないから
本買うしかないんですよ、調べる。
そうそう、今あると考察サイトとかね、
そうそうそう、いくらでもあるけど
買ってましたよ、1200円ぐらい。
そうそうそう、ほんとそう。フィルムブックとかね。
はい、フィルムブック
あったよね。昔大体あの人気ある作品のフィルムブックって出ましたでしょ。
あった、
ああいうのとか買ってさ、はい、裏設定とかちょっと読んだりとかして、うん、ね、だから本当そういうなんか調べながら見るっていうなんかちょっとゲームっぽい楽しみ方もできますし、
うん、
あとちょっとやっぱ大人な雰囲気がそこはかとなくやっぱ漂ってるじゃないですか、うん、エッチなシーンも含め、うん、
で今回少なかったけど、
少なかったけども、うん、であとはまあまあ、うん、そういうところを調べながら、なんか全部を説明しない不親切さと、うん、まあそのちょっとド M 的な喜び、なるほどこう来たかみたいな感じで、でもそれがあったからこそまた20年持ったんじゃないですかね。みんな分かんないことだらけっていうのは。
分かんないかったからよかった
の。そうそう、だって解決しちゃってたらみんなもうそこで忘れちゃうわけでしょ。
そうですね。まあ。クオリティー運命は置いといた
として、はいはい、もちろん面白くて覚えるっていうのはあるけど、
クオリティー運命は置いといたし、例えばテレビシリーズのラストが、うん、今回の新エヴァンゲリオンのラストだったら、うん、はい、多分総集編を映画で一回って終わりです、
ね、はいはい、そうです、そうです、そうなんですよ。あ、で、あ、面白かったよねっつって終わったんです。だってたかだか26話ですからね、テレビ。
だって最後間に合わなくて おめでとうで終わるって。
そうですよ、
とんでもねえアニメだね。
だってあれですよ、あの25話あたりのあの予告編なんて制作会社の通路カッてなってなんかうねうねうねうねなんか廊下を取って
三田野さんがあれですよね、なんか
早口で喋
っ てなんか謎を含ませてる感じで、ただ単純に間に合ってないんだ
けど、そうそうそう、制作会社のなんか路地をこうちょっと足元ザーって流して、なんか昔の8ミリみたいなやつでですよ。
そうです、そうです、そう、テレビシリーズがその人気絶頂の時に、うん、あのエヴァンゲリオンのデス&リバースとエア・マグロ・キリミをやりますみたいな時に、庵野秀明監督が出てきてこうやって記者会見みたいな時に、メガネが曲がってたんです。その瞬間になんかいろいろと今まで分かんないことはちょっと分かった、こんな公の場に出るエヴァンゲリオンの監督のメガネがもう曲がってるってことはそういう状態なんだなっていうのが、というのはあれ間に合ってなかっただけなんだっていうのが、
間に合ってないですよあれは。だって間に合ってないですもん、絶対に。あの終わり方ポカーンですよ、みんな。
それがいいんだっていうことを初めて認識しました。間に合わなくていいっていう。
いや、あの、よくはない。よくはない
でしょ。ダメ
はない。あれだって本当にあの頃、ツイッターあったら大変なことになってます。
大変なことになってましたよね。
大炎上ですよ。
で、テレビで映画シリーズでまとめてるけど、なんかまた間に合ってなかったんじゃないかみたいな。
映画シリーズを2本やったのに、そこでも間に合わねえのかよ。ですよ、本当に。
ああ、そう。うん、
でも今回本当思ったのが、あのぶっちゃけ僕の中であの旧劇場版って、
はい、
まあ、なかったことになってるっていうか、
はい、
あのテレビシリーズと新劇場版みたいな感じで再構築するのかなと思ったら、ちゃんとあの旧劇場版も
そうラスト入れてましたね。
入れてたでしょ。それがびっくりして、ちゃんとあれも含んでるんだ、
ちゃんと拾いましたね、
はい、ちゃんとあれもこの世界観の中に入ってるんだなっていうのはちょっと嬉しかったんですよ。
あ、確かにそうだ、
うん、あれなかったことになってるんだと思ってたから、
はいはい、黒歴史はあるんです
よ。まあまあまあ、そうですけど、まあ、そこをちゃんとあのなんつうんですかね、まあ、逃げたりとか、
まあ本人からしてみれば間に合わなかったけども自分の変わった作品の一つだからでしょうね、
まあ、だと思うんですよ。で今まではそういう作り方で、いや分かんなかったとしてもって言って出してたのが今までのあの感じだったんですけど、はい、それをちゃんと僕らにも分かる形で最後出してくれたっていうのは本当になんかね、あのありがたかったし嬉しかったっていうのが本当なんかありがたかったっていう感じです
ね。あ、そうですね。
映画の感想が
本当にだから映画としてすげえ良かったかどうかって言ったら私はそれはね疑問符なんですけど、まあ、
そうなんですね、
うん、まあ、僕は脳卒中削れると思うんでは
い、はい、
でっていうのも孤独な手段もちょっといつも見えたから、はい、まあいいんですけど、はいはいはい、でもやっぱり終わらせたっていうところはやっぱありがたかったですね、
はい、そうだからみんな言ってますけど本当になんか監督と作品と観客の本当卒業式だったなっていう作品だと思うんですよ、うん、だから多分新劇場版から見た人とテレビシリーズから見た人とでもやっぱり感想違うと思うし、
いや多分違いますよね、
全然違うと思うし、あのね、湧き上がってくる感情も違うだろうし、うん、なんかまあそれはあの運よく最初から僕見てたので、
はい、
多分一番いい楽しみ方ができてたんじゃないかなって思いますね。
もともととんでもないコンテンツだと思うんです、うん、あのうちのまあ学生の若い子とかに、
はいはい、
まあ、あの話聞いて、例えばみんなが見ている共通項っていう、
はい
はい、例えばスターウォーズでも何でもいいんですけど、はい、ハリーポッターでも何でもいいんですけど聞くとやっぱり何人かは見てない人がいるんです。
あ、はい、そうですよね。
アベンジャーズもそうです。何人か見てない人は、あ、そうかそうかと思って、じゃあ何かうまい、みんなが見てて、なんとなく腑に落ちるものがあって、それを例えに、なんか授業とやってあげると分かりやすいのかなと思って、いろいろ聞いてったら、みんなエヴァンゲリオンの新劇場版は見てるんです。
そうなんだ。
へぇー。へぇーと。それってすごいことだ。確かにテレビシリーズは見てるやつはそんなにいなかったですけど、
まあ、26年
前のアニメってなるとね、うん、あれでしたけど、いやすごいコンテンツだなと思って、
なんかそうですね、
もうくせにね Q でああいうことやっちゃうし、
うんね、Q 見たときはガクゼンとしましたからねあの何でしょう、物語の展開もそうだし、あれもまたさ、あれは今回どうやって変わってテンポめちゃくちゃ速かった
の。早いんですよ。
だからもうスピードにもついていけてない
し。90分ぐらいですもんだから。
そうそうそう。あ、そんなもんでした
っけ。そうそう、あれ短すぎちゃって、なんか樋口さんのなんか巨神兵東京があるみたいなのを差し込むしかなかったみたいな。
あれはそういう意味合い。
そうそうそう、短すぎて、短すぎて映画としてダメなんだ。確か90分以上ないとダメなんだ、はいはいはい、
なるほどね。そして前言ったあのあれだ、あのシュワルツェネッガーが何回もコマーシャルのために同じシーンから
始まる。そうそう、バーン、バーン。
ああ、なるほど。
それで一緒で
2度目のバーン。は
あ、すごいコンテンツなんだなと思って、だから本当に日本が誇るビッグコンテンツは、ね、まあ、これで終わりっちゃ終わりなんでしょうけど、なんかこれを誰かが引き継いでくれないかなっていうのはちょっと思いますね。
なるほどね。でも結局、あの、で、まあ、これちょっとエヴァンゲリオンと関係ある話かどうか分からないですけど、はい、新ブランド、
新ブランドね、
これが今後どうなっていくのか、
新ウルトラマン、
はい、はい、で、まあ、新ゴジラから始まって、はい、新エヴァンゲリオンで、うん、次新ウルトラマンがあるじゃないですか、うん、またさらにあるのかな、この新というこのブランド冠、
ああもしあるとし
たら野望なのか分かんないけど、これは何なんでしょう、スタジオカラーが絡んでると新になるんでしょうかね、
まあ、そうじゃないですか、
新ガメラ、
安野さんが好きだったらやるんじゃないです
か。安野さんウルトラマンの人だからな。
そうなんですよね。
だから新ウルトラセブンとかが始まってくるわけです。
かもしれない、ヤマトあるかもしれないですね。
あ、新ヤマト、
はい、ヤマトはあるんじゃねえか、
木村拓哉が、
あともしかしたら木村拓哉が主演で黒木メイさんが広になるかもしれない。
そう、ありえんね、ちょっとなんかその、ね、絵が見えるね、
絵が見えます
ね、見えますね、
波動砲発射
見えますね
っていう、あ、でもヤマト今回あの戦艦戦もやってたから、やっぱねヤマト好きだなってのは分かりました
ね。確かに船が空飛んでましたね、
はい、あれはモビルスーツとかじゃなくて、ね、船で戦いたい、
そうですね、
からそう、だから何やも
そうじゃないですか、そうなんですよ、あの庵野監督ってロボよりはああいう、うん、
そうあっちなん
ですよ、戦闘メーカーをあの描きたいんですよね、戦車とか船とか飛行機とか、
新ヤマトあるな、
うん、ありそうですね、本当に
それは結構現実味ありますよ、多分
今だったらね、ハリウッドほどその資金力なくてもやっぱ CG とかの技術が発達してるから割とそういう戦闘戦とかも
書き込めるでしょ。新ヤマト見たいですね。
新ヤマトちょっとありそうですね、本当にね。
新ナウシカとかね。
あ、でもナウシカはでももともとあれですよね、あの庵野監督ってい
つか
やりたいって、やりたいって宮崎駿さんに言ってて、
パヤリに
ずっとダメだって言ってたんですけど、なんかのタイミングで OK もらってるはずなんです
よ。またそれがあれで酔っ払った好きに聞いたの、そういうことじゃない
ですか。でもあのあれです、
ちゃんと聞いてる、
風立ちぬかなんかで、
あのやった
で
しょ、はいはい、
だからその辺の間で確かやってるはずなんですよ、あの庵野監督、
はい、一番気分いい時だ
った、だから多分もうそれ交換条件で出たぐらいの勢いだったんじゃないですかね。
じゃあ
ありえとは思う。あの
新ナウシカいい
です、ね。なんかの形、あのまあそういう形かどうかは分かんないけど、ナウシカに絡んだ話はあの巨神派現れるも、まあ、ありましたけど、はい、多分ナウシカに絡んだ話はいずれやるんじゃないかなっていうのはお、あの結構
いやー楽しみ。新ヤマトに新ナウシカ、むっちゃ楽しみじゃないですか。
新ナウシカとかなんかしぶきとか。
ブシャ
ー。ナウシカはナウシカね、やっぱあのものすごく完成された
一話、はい、
あるじゃないですか、まあ、なかなか難しいかもしれないですけどね、
新兵すごいことになると思います
だってね、彼のデビュー作みたいなことですから、巨神兵のシーンだけで2時間ありますよ、
でこれでまあどこまでいくか分かんないですけど、もう富野先生が後ろで新ガンダムもあるんじゃないか、
なるほど、
新ガンダムもちょっと見たくないですよ、これ
大変なことになっちゃいますよ、だってガンダムこそいくらでもあるもの、題材が
そう、新ガンダムはでもね、もっと若いやつがやればいいのか、
そうですね、ガンダムはでも庵野監督はあんまりやらない気がする、まあ、絡んだものでも、なんかあんまり好きじゃなさそうだいや、いろいろあの参考にしてるところはあるんだけども、
はい、あ、これ楽しみになってきましたね、
新ブランドですよ、
新ブランドね、
ちょっと楽しい。でも本当にあのエヴァが終わったんで、
はい、
多分庵野監督はこれから解き放たれたようにいろんなことをやり始めるんじゃないかなとはちょっと期待してるんですよね。
はい、そうですね。
お金も稼いだし、
ね、ちょっと60って気にはなってるんですけど、ね、
まあでも、
まあ、先に60は元気ですからね。
そうです。だってマーティン・スコセッシなんていくつなんですかって話ですよ。本当に。
あの人、俺子供の頃からジジイですよ。
そうです。なのに未だにバリバリでね、ローリングストーンズの音楽ガンガンかけながら、ギャングが人をぶち殺しまくるような映画撮ってますから。
大丈夫か。
大丈夫です。多分。
あと30年は大丈夫ですね、じゃあ。
うん。うん、大丈夫ですよ、多分。あの、だからご健康にだけ、
はい、
ご気をつけていただいて、はい、楽しませていただきたいな。で、あと今回あれですね、ちょっと補足として、
はい、
宇多田ヒカルさんのあの
あーはいはい
テーマソング
テーマソングね、
何でしたっけ、
良かったですよ、
ワンラストキス、
何
でしたっけ、
いい曲でしたよ、
あのね PV がまた素晴らしいんですよ、
あー PV ちゃんと見てないの、
PV 庵野監督なんですよ、
あそうなんだ、
でそんなに作り込んでるやつじゃなくて結構自画撮りとかなんですけど、あのね宇多田ヒカルが綺麗いや本当ね、あのこれあの YouTube とかで普通に公式の動画として上がってるんで見てほしいんですけど、はい、綺麗、
はい、いける、
あのね俺今までももちろんあのお綺麗な人だったじゃないですか宇多田ヒカルさんね、
そうですね、まあまあまあ、
うん、まあ、あの
身近な感じがあります、
はい、
身近な感じは
で、あのなんかかっこいい、はい、PV とかいっぱいありますけど、はい、今回のねミュージックビデオはね、あの本当ちょっと宇多田ヒカルさん好きになりそうですそんな綺麗だったっけこの人って、あの失礼ながら思っちゃって、
タイプ
あのなんかねすごいいいんですよ雰囲気が。で監督が安藤監督なんですよ。
ああ、なるほどね。
これもね、あのちょっと見ていただきたいなと思いますね。
わかりました。ぜひ
チェックしていただいて、
はい、ということで、あと何か話し足りないことはありますかね。エヴァンゲリオン、
あと何ですかね、何かあったかな。もうしてきたんだけど、いやでもあれですね、まあ今さんざん語りましたし、まあ、とにかく本当に皆さん卒業おめでとうございますっていうことですね。本当に
あの、ね、卒業おめでとう、
本当におめでとうございます。本当にそういう気分です。
うん、まあ、終わりました。
まあ、ただね、あのやっぱこういうあの解説であるとか、
うん、
考察はちょっとまあちょっと知識が足りないので僕にはできませんし、
感想
だから今回は感想です。本当に、まああのさらっと見たおっさんがちょっと見たぐらいで、お前そこは全然違うと言ってることがっていうのも多々あるとは思うんですが、まあそこは一つの一人の感想として、
そう、
もうとにかくもう本当にまとめるとすると、本当もう卒業おめでとうございますっていうことです。はい、3月です。ちょうどいいタイミング、
ね、そうですね。そこ狙ったんでしょうね。
あ、それもあるかもしれない、ね、本当に
僕らの映画資料が終わったということで、
はい、晴れ晴れとしておきました。いや本当ね、みんな映画館から晴れ晴れとした顔で出てましたよ、
ね、
今回はヒューの時と違って
途中からあの俺隣のやつがありえないぐらい泣いてました
いや、わかるわかる、
うん、あとは、始まる前に、うん、この普段の映画館、うん、映画館がもうねあれだったんです、もう初詣状態。
ああ、もう混んでてね、
同じ時間に同じスクリーンで、うん、全部のスクリーンでやるから、はい、それ混みますよ。
まあなりますよね。
コロナ禍の中何やってんだみんなとてかやりゃできんのお前らっていうのと、あとはこの8年の間に変わったシステムは事前に予約をするみたいな、うん、でなんか暗証番号と自分の電話番号みたいな、はいはい、の入れるみたいなのがこの8年でできて、多分ね8年間映画館全然行ってない人は よく分かってないらしくて、
なるほど、まあ、そういう人もいますよね、
はい、ウィーンってなんかデジタルに出すよね、
はいはいはい、
パッタッチパネルで、はい、したら多分、ね、それがよく分かってなくて、暗証番号が分かんないんだけどって言って、あのスタッフに詰め寄っておじさんがいや買ったよこれ買った、で暗証番号のこれ知らないよ、いや、これは買った後のメールなので、
はい、
この、この前前後に、はい、あの暗証番号のメールが来てると思うんですけど、うん、みたいなのって言ったの、ないよ買ってるよでも俺、はい、っていう、そのめんどくさいおじさんが、
は
い、
どうなったんでしょうね。
いや多分ね、こういう履歴はあるから入れると思う。
あ、まあね、映画見に行く人が毎回行ってる人とは限らないからね。
こんな面倒くさいおじさんがと、
でも僕らもいつそうなるかわからないですよ今でこそまだギリギリなんとかなってますけれども、
まあ、ただたまたま映画館に行ってたからそれができただけで、
そうそうそう、僕だって今ネット決済とかちょっと不安ですもん。
あ、確かに不安。
画像全部俺スクショして撮ってたこと
は一応
いつどこの何を聞かれるのかわからないから商品が届くまでは、
そうだ、あの ID とパスワードね、うん、ID とパスワードを設定するたびに全部メモ帳に書いてるっていう、なんかもう何かがもう間違ってる、
そう、あのそもそも間違ってねえかっていうシステムで頑張
って、はい、ということで、お送りしてきました、はい、新エヴァンゲリオンマシマシ感想会という形でしたけど、
はい、
楽しんでいただけましたでしょうか。
ま
あ、はい、あの新エヴァンゲリオン見た人はですね、はい、少しでも、はい、共感ができればなと、はい、思いますので、今後も僕たちの、ね、あなたたちのエヴァンゲリオンも展開していければなと思います。
でもなんか思うことがあったらね、あのコメント欄に書いてなんかして、
してもらえれば、
はい、
よろしくお願いします。
バカ野郎死ねとかはやめてください。あんま分かってねえんだけど見に行くんじゃねえ。
いや、バリ造語はやめて
ください。やめてください。
お互い愛で、
はい、あの
愛でしかないんで、
楽しんだという、うん、
基本楽しかったよって愛でしかないんで、
はい、楽しんだっていう、その共有をしたい
タイプ。
お前何も分かってねえな死ねみたいなのはやめてください。
やめてください。はい。ということで、長々と今日は
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
また、はい、そうだ、そう、ということで、はい、今日はここまでですね。
ほう。
はい。大
丈夫ですか。
まあ、次回でいいか。告知は次回でいいです。
なんか告知があるんですか。
あるんですけど、ちょっと長くなるんで。
気になるの。はい、わかりました。はい。
はい。はい、ということで、ありがとうございました。ということで、東京ミルク放送局、また次回よろしくお願いします。はい、はい、バイバーイ。
ありがとうございました。
じゃあ、この止める間も、リヤちゃんが繋いでくれます。
いやー、この間ね、僕があの道を歩いてたらですよ。前からですね、エヴァンゲリオンが歩いてきたわけですよ。 あ、エヴァンゲリオンだなんて思って、どうしたの、なんでこんなところに歩いてんのかなって。